はい、今回、問39ですね。BPSD への理解と、対応について適切なものはどれか見つけるべということで問題で出してます。で、この BPSD ともう一つで、認知症の中核症状というのがあるんですけど、それは一体何なのかということを、ちょっと説明していこうかなというふうに思います。
はい。で、認知の中核症状ですね。中核症状というのは、脳の働きが低下することによって、直接的に起こる、症状のことですね。はい。高次の機能障害って、いう言い方もするんですけど、認知の中核症状と言われると、この脳の働きが低下することによって、直接的に起こる症状だということですね。と、もう一つ、BPSD ですね。行動心理症状というのが、周囲の人との関わりの中で、起きてくる症状と。いうところですね。はい。二次的に出てくるものですね。ここにも書いてあるんですけども、性格や環境、身体状況などの要因が加わって、二次的に出てくるものであって、症状が出ない人も、いたりとかしますね。はい。なので、この BPSD の方が、認知症の方で、介護されてる方なんかでは、この BPSD の方が、介護は大変であるという感じになってきますね。はい。で、このイメージとして、中核症状が、一応、この、検討式障害とか、実行機能障害、で、判断力の障害、で、記憶障害、で、失行失認失語とか、この辺ですね。はい。が、中核症状になるんですけども、で、この周りに、この BPSD ですね、行動心理症状と、言われるものなんですけど、この一昔前では、周囲症状とかっていうのも、っていう言い方もね、してたんですけど、例えば、この物取られ妄想とかね、移植行為であったりとか、抑うつとか、依存とか、過食、で、不潔行為とかね、で、徘徊、で、暴言暴力、で、幻覚、で、睡眠障害とか、この辺ですね、周りに、二次的に、心理症状が出てくるというような感じになりますね。はい。中核症状があるから、この周りの、BPSD ですね、この周辺症状っていうのが出てくるので、だから例えば、いきなり何もない人がいきなりね、不潔行為とかしないわけですよ。何もない人がいきなり、この移植行為とかね、輪ゴム食べたりとかしないわけなんですね。それを、その輪ゴムとかをしてしまうっていうのは、ここの、中核症状が、出ているからですね。だから、高次の機能障害って言って、この脳の機能が低下しているから、移植行為が、してしまったりとか、不潔行為とかしてしまったりとかっていうことですね。はい。症状があっての二次的な、ところ、行動、心理症状っていうのが出てくるというような感じになりますね。はい。なので、そこの、ね、その人の性格とか、育ってきた環境とかによって、この BPSD、この行動心理症状っていうのが、全然変わってくるよと。同じ、例えば実行機能障害とか、この記憶障害とかっていうところでも、その人の人格とかで、BPSD のこの周辺症状っていうのが、この出てくる、この行動心理症状っていうのが変わってくるというような感じになりますので、いきなりしないっていうことですね。はい。いきなりこの移植行為は全然しないんで、この直症状があるから、移植行為をしてしまったりとか、不潔行為とか、睡眠障害があったりとかっていうことになるという感じで覚えればいいかなというふうに思います。まずはここが、核となるところですね。
はい。で、これを踏まえた上でですね、1から5まで順番に見ていきたいなというふうに思います。で、1番ですね、BPSD の症状として、計算力、理解力、判断力の低下や実行機能障害があると、ありますけれども、これ中核症状のお話なんですね。BPSD、行動心理症状というのもさ、さっきも言ったんですけど、この二次的に、この中核症状があるから二次的にこういうことが起こってくるよと、いうものなんですね。この中核症状の、周辺症状と言われている、二次的に、出てくるものなので、違いますよね。判断力とか、理解力とか、計算力とか、理解力、判断力の低下とか、実行機能障害というのは、二次の中核症状の部分になりますので、これは違うと。いうことになります。BPSD は、これが原因で起こってくることっていうのが、BPSD になりますので、それは違うということです。で、次2番、興奮性 BPSD がある場合は、症状を増強させるため漢方薬を使用してはならないとありますけれども、低用量の、向精神病薬とか、漢方ですね。漢方薬、横画散がよく、使用されることがあるというところですね。これはよく、津村のやつですね。横拡散というのはよく、施設でもよく出てくるかなというふうに思います。はい。 ということで、2番、マスということになりますね。はい。はい。で、次3番ですね。BPSD は発症誘因を取り除き、適切な環境調整やケアをすることにより、症状が改善するとありますけれども、これ丸ですね。はい。まあ、この周辺症状、BPSD、まあ、そのモノトラレモ妄想であったりとかっていう、この、移植行為とかね、まあ、そういった感じのこう周辺症状になるので、その適切な環境調整とか、ケアとかね、まあ、そういうのが非常に大事になってくるというような感じになりますね。はい。なので、3番は丸ということになります。で次4番ですね。BPSD は認知症の初期から中期にかけて現れることが多いが、症状には個人差があるとありますけれども、まあこれ丸ですね。はい。先ほども説明したやつですね。初期から中期に現れ、かけて現れることが多いというのはまず一つ、覚えておくべきところかなと思います。はい。で、あとまあその個人のね、育ってきた環境とかによって、全然症状には、病状にはね、こう、個人差があるということを覚えておきましょうという感じですね。はい。で、次5番ですね。生活リハビリテーションや、回想法などの、療法的アプローチを取り入れ、精神的安定を図ることは BPSD に有効であるとありますけれども、これも丸ですね。はい。非薬物療法を先に取り入れて、で、そこから、まあ、薬物療法を取り入れるというような感じですね。はい。まずは、薬の力に頼らずに、まあ、精神的安定を図っていきましょうよと、いろいろ薬じゃないところで、どれだけアプローチができるのかっていうところを先に試してから、薬を使っていくというような感じになりますね。はい。ということで、正解は3、4、5ということになります。はい。今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。